こんばんは。経済総合分析周報です。本日は欲求と執着についてお話しいたします。欲求というのはあれをやりたい、こうありたいといったことですね。ここにいたいとか、こんなことをしたいとかいうことが欲求です。でその中で執着というのは変わりたくないという欲求ですね。これが仮固まった状態が執着ですね。で多くの今日本の方々が執着にとらわれているように思います。多くのいろんなことがありましたね。311をはじめとして多くのことがありました。バブル崩壊もありました。そして多くの今の日本人の奥底に過去の栄光というものが刻まれています。そしてもう一度あんな風になりたいという思いよりも、心の中に留めているあの残り顔を再現できたらいいなというふうに思っていらっしゃる方が多いんです。これが執着ですね。成功の体験を、まあ、部分的にでもいいからそれを再現したいということですね。でこの執着にとられていると、やっぱり人知れず鬱にもなりやすいですね。自分のだから今の欲求ですね、それと離れているわけだから、それにとらわれてしまうと、だからそこをさらにバランスを取ろうとして工夫をしたりして、どんどんとこの泥沼にはまっていくというのが執着ですね。でこの執着にとらわれた例として、戦前のドイツなども挙げることができます。なぜあのような指導者がトップに立つことができたのかといえば、やはり彼らの執着を体現するには適材であったということですね。でもう本当みんなが未来がないと思っちゃうと、権威のある人、学歴のある人とかでもその執着の体現者に対してなびいてしまうんですね。そういうことがあると、その国は本当執着にとらわれて本当に帝国と言われるものになってしまうんですね。で過去歴史上こういうことは何度もあったけれども、もう今度はやめておこうかなと思いますよね。で今世界で最も執着に取られているのは、私は他ならぬ日本だと思うんですね。これだけ多くのものを生み出してきたのに、どうして執着に取られているのって。過去だからバブル後ですね、日本で評価があったものといえば、やっぱりアニメであるとかサブカルであるとかですね。ただそのテーマをよく思い出していただけると、その執着に関するものが多いですよね。もしあのバブル崩壊がなく、あのまま日本が行っていたらといったような、そういったビジョンが多く流布されていますよね。そしてそのああいった漫画などが描く世界観ですね、漫画はちょっと進歩的ですけどね、アニメの方は本当に保守的という感じですね。一見前衛的なように見えるけれども、やっぱり人々のその執着というのをくすぐるような作りになってますね。で、そういった執着にとらわれていると、やはり今現代僕たちが思っている要求からずれていく。そしてまたやっぱり目の前に迫る危機に気づかないということですね。例えばまあ、VR のメガネとかをかけながら街中を歩いていたら、その VR の中で面白いものは見れるけれども、目の前の障害物にボーンと当たっちゃったりしますよね。そういったことが起こっているのが今の日本だと思いますね。ただ日本がだから執着にとらわれるということは今に始まったことではありません。まあ、昔からそれなりに豊かな国でありましたから、やはり人々の心の中に過去の栄光はたくさんあるわけです。でそれらにやはりしがみついて生きていきたいというのが人情です。やはりただ存外そのバブル崩壊以降の世界はやはり進んでいるということですね。でやはり多くの人が意識しがちなアメリカですね。あのアメリカよりももっと多くの国々がやはりそれぞれの欲求に忠実に生きているのがこの多極化の世界であります。そしてこの日本というのは冷戦以前の価値観ですね、それにとらわれているという感じですね。 そんな感じがします。そして戦前の小説ですね、アルタイ語面白いですね。夢の旧作のドグラマグラ見てるんですけれども、とても進歩的ですよね。本当生と死との間の儚い感じを描いている作品ですけれども、非常にその進歩的で、だから戦後の日本はそもそも本当に進歩したのかっていうふうに言われると、なかなかこうつけがたいと言われるところですね。やはり戦前日本の行ったことに対する、だから反省が、やはり占領軍が行ったものであるということです。我々自身がした反省ではないというところで、やはり精神の進歩というところに行ってないんですね。なのでやはりその後、だから高度成長期もこの上から降ってくる需要ですね、大国から降ってくる需要に甘んじていただけで、その自分の欲求というものをあまり発露してこなかったということです。でこの欲求というのは、まあ、こと日本では悪いものかのように言われるけれども、僕はそうは思えないです。人間がそんなに悪い人ばかりなんでしょうか。欲求というのは結構前向きなものですよね。確かにご飯は食べたいけれども、そんなに自然をいっぱい壊してまで、ね、食べたいでしょうかね。みんなと仲良くしたいというのが本当の欲求ですよね。だけどそれでも人が鬼のようになるというのは、だから執着に取られてしまった時ですよ。執着に囚われると見境がなくなってしまうんですね。このままでいたいというやっぱり切なる欲求が全てを支配してしまって、ことにだからそれが深刻になるのは、だから恐慌後のドイツや日本などですね、その時に過去の栄光を知っているがゆえに、やはりそこが心の中で反芻されていて、それを何とかしてこの再建したい、まあ、形だけで再建するからどんどん財政負担も重くなっちゃうという。そしてイミテーションですね、模倣ですけれども、これは例えば高度成長期において、例えば東京のような銀座のような街を日本中にいっぱい作ったらみんなが幸せになるんじゃないのっていう、いやもうこれもいわばイミテーションなわけですよね。まあ、東京とて、まあ人々のその日々の欲求が生み出した街ですよね。それをそのまま形だけ真似ても、やはり地方の人の要求にかなうはずもなく、またそしてそこにのしかかる多大なるコストですよね。大きな街のイミテーションを作ればコストがかさみます。そしてまたイミテーションの一番の課題はロジックがないことなんです。ロジックというのは人々の日々の欲求ですよね。それが培ったものでないがゆえに、時代の変化に対応できないのはむしろイミテーションの方ですね。だから綺麗なまま滅びていく地方都市っていうのが結構効きますよね。ですのでやはり血と汗がにじんだっていうのは大切ですね。でロジックっていうのはロジスティックっていうのがあるように、まあ、変化という意味です。その変化というものをが刻み込まれているんですね、本物には。だからブランドのイミテーションっていうのが意味嫌われるのはそういうことです。本物でないから変化に対応できない、人々の本当の課題に対処できないというところがあります。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。